エペソの一章の15から23のところ18と19を見ていただきたいと思います。では前のスクリーンを見ながら一緒に告白をしましょう。3、はい。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。今朝私たちはこの箇所を通して心の目というテーマでご一緒に学んでいきましょう。皆さんは、隣のトトロというねアニメをご存知でしょうか。子どもたちはトトロがこう大好きなんですけども、実はこのトトロというのはこの設定ではですね、子どもにしか見えないそうなんですね。なぜ、子どもたちははっきり見ることができるのか、このさつきちゃんとるいちゃんというねこの二人はしっかりとトトロが見えるけれども、お父さんたちには全くこう見えない。その理由というのは、子どもは見たものをそのまま素直に受け止めることができるからだそうです。大人というのは自分の持っている常識、知識、体験を通して物事を見るので、実際に見えているものでも否定してしまうようなところがあるわけですね。パウロは言いました。心の目がはっきり見えるようになって神の偉大さを知ることができますように。私たちはイエス様を信じて、イエス様を信じた者は神の子供となったと聖書は教えています。神様が神の子供とされた私たち一人一人に与えられたその心の目を開いて見せてくださるものは一体何か。聖書はまずそれは神様が与える望みだと教えています。神様が与える望み、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか。この召しというのは救いです。神様を信じて救われた私たち一人一人に神様が望みを見えるようにしてくださる、心の目を開いて神の与える望みを見させてくださる、このように約束されています。では神様が与えてくださる望みとは、まず聖書はそれは聖霊だと教えているんですね。14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。イエス様を信じたすべての人々に神様は聖霊を与えられると約束しておられるんですね。その私たちのうちに与えられた聖霊というのは御国を受け継ぐ保証であると、このように教えているわけですね。私たちはこのうちに聖霊なる神様が宿っておられる、それこそが神様が天国に行けるという証拠なんだと、保証なんだと教えています。第2コリントの 1-22、 神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。神様はイエス様を信じた時に私たちの心に確認の実印をしてくださったんですね。だから神様から見たら、あ、私の実印があると分かるわけです。 それこそ神様が召された救われた神の子である証拠なんですね。それは消えることがないんですね。神様はその確認の印を、実印を私たちにもうすでに押してくださっている。証印というのは本物であるということを表す印なんですね。実印が押されているということは、それは間違いなくあなたは神の子供ですよ、あなたには天国に行く資格が与えられていますよ。それは誰が保証するんですか？神様が保証してくださる。それは確実な印であること。あなたは正真正銘私のものだと神様が約束してくださっているんですね。こんな素晴らしい約束はないわけですね。エペソの人たちは実はこの聖霊様について理解をしていなかったんですね。知らなかったんですね。ですから彼らはパウロからこのような言葉を聞きました。使徒の19章の2節。信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした、そのように答えました。パウロはエペソのクリスチャンたちに質問をしたんです。イエス様を信じた時に、イエスキリストの福音を受け入れた時に聖霊を受けましたか。エペソの人々っていうのはそれを今まで教えられたことがないんですね。学んだことがなかったんですね。だから実際はもう神様からの証印、実印を押してもらっているにもかかわらず、うちにいらっしゃる望みを与えてくださる聖霊様について知らなかった。それは大事なことをまだ分かっていなかったということを彼らに教えたんですね。同じく神様は私たちに聖霊が与えられている、その聖霊様こそイエス・キリストによって召され救われた私たちへの神様からの望みなんだ、神の栄光につながる望みなんだということを教えているんです。心の目が開かれるとき、私たちは聖霊様が分かるようになるんですね。自分のうちに聖霊様がいらっしゃるということが分かるようになります。ではどのようにして私たちは自分のうちに聖霊がいるということが分かるようになるのか。それはまず私は神の子だという確信を与えてくれるんですね。あなたは神の子ですか？はい、はいとこう答えることのできる人、その人は幸いです。なぜなら神様が確信を与えておられて、それは何よりも聖霊様が与えてくださっている確信なんです。時々私たちの信じている信仰というのは揺らぐんです。さまざまな出来事を見るときに、辛いことや問題やさまざまな試練を経験していくときに、もうイエス様を信じて必ず天国に行けるのに、もう神の子供であるという証人は押されているのに、うちに聖霊様がおられるのに分からなくなってしまう。でも変わらず私たちのうちにおられる聖霊様は私たちに確実な確信を与えてくださるんですね。 この確信が大切です。さらに聖霊様がいらっしゃるというのは賜物によって知ることができます。神様は私たちが神様に奉仕をするための賜物を与えてくださるんですね。いろいろな働きをしていく中で自分でも気がつかなかったそのような賜物を神様は与えてくださる。私も救われてから気づかされた賜物がいっぱいありました。話すことが苦手で人の前に立つと緊張してもう真っ白になってしまう、そういう経験を何回もしました。先ほどもある兄弟が25の質問をビデオで撮るのでもう緊張して薬飲んできましたというふうに教えてくださったんですね。緊張をねもうほぐしてもらうために、私たちはそのような弱さをそれぞれが持ってるんですけども、自分でも苦手だと思っていた働きについたり、自分たちが今まで考えもしなかったような働きに神様はつかせてくださって用いてくださる。奉仕の賜物について神様は気づかせてくださる。さらには聖霊様は私たちに御霊の身を与えてくださる。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。イエス様を信じた人には実が結び始めるんですね。愛という実が結ぶようになっていくんですね。神様はそのようにして私たち一人一人に聖霊様がこの私のうちにもいらっしゃるということを分からせてくださる。分かるように神様が気づかせてくださる。そこに望みがあるんです。賛美しました。弱さのうちにこそ神様は働いてくださって、そして私たち一人一人を神様の恵みであふれさせてくださる。神様の祝福であふれさせてくださる。今日神様が私たち一人一人にそのような聖霊様を与えてくださっていることを感謝します。ある一人のクリスチャンが悩んでいました。イエス様を信じたのに、救われているのに喫煙をやめることができない、私はふさわしくないんじゃないだろうか、救われてないんじゃないだろうか、神様はもう喜ばれないんじゃないだろうか、そんなことを祈ってほしいという思いで相談してくださいました。何度も自分の力で何とかしようと取り組んでこられましたけども、何回も失敗をされました。そんな中で私は一つの提案をしました。タバコを持ったまま神様やめさせてくださいというのは、それはなかなか誘惑を目の前に置いたままそれから離れるというのは難しいですよね。だからまず捨てましょうと提案しました。その人は私のところに捨ててくださいと届けてくださったんです。それを私は迷うことなくゴン箱に握りつぶして捨てました。神様は、聖霊様は何を喜んでくださるでしょうか。聖書の中にどこにもタバコを吸ってはいけませんって書いてないんです。もし書いてあったら分かりやすいですけども、そのように書いてないんです。でもいつも聖霊様は私たちの心に働いてくださってね、自分の力で戦って失敗しても、何度失敗したとしても必ず 失望で終わらないんです。聖霊様が心にいらっしゃる人は希望を見つけるんです。神様には解決がある。神様は必ず勝利させてくださる。今日そのような聖霊様が私たちのうちに与えられていることを感謝します。神様が与える望み、それは神を深く知るという祝福。心の目が開いて、聖霊様は私たち一人一人に神様のことをもっと深く知ることができるように教えてくださる、助けてくださる。これが聖霊様の働きです。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の神が、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。聖霊様の大きな働き、それは私たちに天地の造り主である神様のことを教えることなんです。啓示というのは聖書です。神の言葉によって私たちに神様ご自身のことを教えてくださる。神様は神の知恵、神の聖書、そしてイエス・キリストを通して私たち一人一人に神をもっと深く教えてくださる。そのように聖書は教えています。この啓示という言葉は覆いを取るという意味があります。覆いを取る、ちょうどベールを剥がすというそんな意味があるんですね。ソ連が共産主義というそのような教えを学校でもまた職場でもあらゆるところで教え続けていた時に、ある学校で学校の先生が生徒たちに向かってこう言いました。神はいない、神はいない、神はいない。さあみんな一緒に言いましょう。神はいない、神はいない、神はいない。みんな復唱しました。しかし一人の生徒は立ち上がって言いました。先生、神様はいます。天地を作られた真の神様はいます、とたった一人立ち上がって先生に言いました。すると生徒たちが拍手を始めたんですね。みんなもそう思ってたけど、でもそのように言いなさいとこう強要されて仕方なく言っていたわけですね。先生はその生徒を責めて知恵で対抗しようとしました。でもその時生徒はこう言いました。先生、聖書には私たち一人一人について心の清いものは神を見ると書いてあります。先生には見えないんですか？そう返したんですね。すると生徒たちもみんなうなずいてまた拍手をしたそうです。神はいないんでしょうか？いえ、聖書はっきりと神の存在について教えているんです。はじめに神が天と地を創造したと私たちにはっきりと教えているわけですね。私たちは聖霊様を通してそのことを知ることができました。聖霊様を通してそのことを信じることができました。私たちはそのお方に従って 歩んでいく信仰生活を送っています。第2コリントの3の18、第2コリントの3の18、ご一緒に読みましょう。3、はい。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。信仰生活というのは、言い換えると神様を知る生活なんです。私たちは毎日毎週いつでも神様を知ることができるんですね。聖書を通して神様を知ることができます。聖霊を通して神様を知ることができます。さまざまな困難を通して神を知ることができるんです。問題や自分の手には負えないようなさまざまな出来事の中で、神様を信じて従っていくときに、神様のより素晴らしさを私たちは体験していくことができるんですね。神様は私たち一人一人に心の目を開いて、神様はご自身のことをもっと深く知らせようと働いておられます。先週ある、青年が私に、先生、イエス様ってどんなお方ってこう質問をしてきたので、私は言いました。愛に満ちたお方と言いました。イエス様は愛に満ちてるよ。すると彼は言いました。そう思ってたっていうふうに言ってくれたんですね。その通り、私たちは毎日の生活の中で神様を認めて生きていくときに、聖霊に導かれて生きていくときに、愛の神を知ることができるんです。より深く神様のことを知ることができます。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって、大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。6月7月魚住チャペルのビジョンは、神に近づくというビジョンです。私たちはイエス様を信じて救われて神の子供になったからこそ、聖霊を宿す者となったからこそ、神に近づくことができるんです。大胆に近づくことができるんですね。放課後クラブの時に、みのりちゃんはスーッとやってきて、私の膝の上にちょんと乗るんですね。他の人が私の膝の上に乗るということはないですよね。おじいちゃんって知ってるからです。私たちは真の神様に対して大胆に近づくことができる。近づけば近づくほど、あ、シワがあるなとかね、白髪があるなとか、いろんなことが見えるようになる。同じように私たちは神様に近づけば近づくほど、神様の素晴らしさを知ることができます。心の目を開いて、私たちは神様が与えてくださる望みをしっかり受け取っていきましょう。さらには聖書は教えます。神様は心の目を開いて、信じる者に働く神の力を見させてくださる。ご一緒に読みましょう。3、はい。また 神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私たちのこの心の目が開かれるときに神の力を知ることができる、神様の偉大な力を知ることができます。聖書はそのように約束しているんです。では信じる者に働く神の力とはどのようなものか。まず聖書は全能の力こそ神の偉大な力だと教えています。神の全能の力の働きによって私たちの心の目がもっともっと開かれて神様のことをもっとはっきりと明確により深く知っていくことができます。全能の力とはどんな力でしょう。それは全てができる力、どんな計画も成し遂げることのできる力です。神様にできないことはないんです。できないことのある神様は本当の神ではないんです。私たちの神様は全知全能、すべてをご存知で、すべての力を持っておられるお方、その神様を私たちは信じて救われているんですね。ヨブという人は何もかも失いました。体中病気になって、おできだらけになって、家族を失って、財産を失って、何もかも失った時に奥さんは言いました。神を呪って死になさい。友達は言いました。あなたが神に罪を犯したんじゃないか、あなたの思い行動は神に喜ばれていないんじゃないか。全てを失ったヨブにとっては本当に受け入れがたいアドバイスでした。そんなやり取りを何回も何回も繰り返して悩んで悩んで、ヨブが最後に得た結論、聖書はこのように言います。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。ヨブの結論は全ての悩む人々への結論なんです。神には全てができる。今日私たちの信じている神様は全能です。何でもおできになる、すべてのことがおできになるお方、どんな計画も必ず成し遂げられるお方、それが聖書が教える唯一まことの神様、私たちに与えられた神様、信じる者に働く神の力、神様はその力を私たちに与えて、私たちに見させてくださいます。20節、エペソ 1-20 をお読みします。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて。神様の全能の力というのは何によって表されたと聖書に書いてあるでしょうか。よみがえりによって表された。 つまり自分で自分の罪を解決できない私たちのために、神が一人をイエス・キリストを送って、身代わりにその罰を、罪の罰を全部その身に受けて十字架にかかった。これが贖いです。そして三日目によみがえられた。これこそ神が何でもできるという力を表された印なんです。証拠なんです。神様はこの十字架と葬りとよみがえり、この福音を通して信じるすべての人々に神の力、全能の力を見せたいと願っておられるんです。私たち一人一人はそれぞれ救われた時期も状況も異なりますけれども、それぞれにこの福音を通して、イエス様が私の罪のために十字架にかかって葬られてよみがえってくださった、このことを通して私たちは全能の神の力を知ることができるようになりました。エレミアの32章の17節。ああ神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした身腕とを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。ある一人のクリスチャンが兄弟から教会に行くことを反対されて、そして体の不調はお前が仏壇を拝まないからだ、お前の病気を牧師に治してもらえ、そんなふうに言われたそうです。ごめんなさい、牧師は全能ではありませんので病気を治すことはできません。弱い。本当に自分の体も自分で治すことのできない、そんなものです。しかし私の信じている神様、このお方には何一つできないことはありません。私は確信を持って心から大きな声で告白することができます。神にできないことは一つもありません。私たちはそんな神様を今日信じて救われていることを感謝します。心の目が開かれて、私たちはその神様、全能の神様の優れた力、偉大な力をいつも仰ぎ見ていきましょう。問題がありますか？困難がありますか？自分の手で負えないそのような出来事を経験していますか？神にできないことは一つもありません。神様がそのように心の目を開いてくださっていることを感謝します。さらに神様は信じる者に働く神の力は全てを満たす力だと教えます。全てを満たす力、このエペソの1章の23節22節と23節をご一緒に読みましょう。3、はい。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。神様は、神様を信じる者に、神様というお方は全てのものを満たす力を持っておられるということを私たちに見させてくださる、体験させてくださる、そんなお方だと教えて いるんです。神様は一切のものを一切のもので満たす方の力を持っておられるお方である。すべてを満たす神様はすべての権威を持っておられます。21節をご覧ください。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。私たちの罪のために十字架にかかって葬られたイエス様はよみがえられて、すべての権威、権力、主権を今の世の中だけではなくって、これから後の将来においても明らかにされるお方だ。一切のものを満たすお方だ。神様に満たすことのできないものはないんですね。それがどれほど大きな入れ物であったとしても、神様はそれを満たすことのできるお方。神様はそのようなお方であることを私たちに教えておられます。ダニエルという人がバビロンの国の大臣になったとき、他の大臣たちから妬みを買って、彼は獅子だ、獅子がいるライオンの穴に放り込まれたんです。王様はダニエルのことを誰よりも信頼して尊敬して心配するような、そのような王様でした。このダリオスという王様は罠にはまって、そしてダニエルを獅子の穴に放り込んだ後、何も食べることができなくなって、一晩中心配をして、翌朝その獅子の穴に出かけていきました。しかしそこにいた獅子は一匹もダニエルを襲うことがなかったんです。傷つけることができなかったんです。食べることはもちろんできなかったんです。その時、その王がこのように告白しました。6章の26節、ダニエル書の6章の26節、私は命令する、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。バビロンという国は別に偶像の神を礼拝している、そのような人々でした。しかしこのダリオスという王様はダニエルが信じる神様を見たときに、この神様こそ全ての権威を持っておられる神様だ、この神様の前に震えおののけという命令を下したんですね。なぜでしょうか。まずダニエル自身が真の神様を心から信じて疑わなかったからです。どんな状況に追い込まれても神様を礼拝することをやめなかったからです。祈ることをやめなかったからです。神様はバビロンの国においても神を知りなさいという命令を王を通して、外国の国の王を通して宣言をさせるという、そのような奇跡を与えられました。神様に満たすことのできないところはありません。教会という場所は 一切のものを、一切のものによって満たす方の満ちておられるところ、ここにいる私たち一人一人はまず神様は全てを満たされるお方だと信じます。そのような人たちが溢れている場所だから、ここには皆同じ思いがあるんです。神様はどんなものでも満たすことができる、一切のものを満たすことのできるお方、その満ちておられるお方のいらっしゃるところ、今日私たちはそのことをまず感謝をしたいと思います。フィリピの4章の19節ご一緒に告白として読みましょう。3、はい。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。すべて満たしてくださる、あなたの必要を満たしてくださる。今週私たちはこの御言葉を心にしっかりと握って、心の目を開いていただきながら、神様が与えてくださる望みをしっかりと見て、そして信じる者に働いてくださる神様の力を信頼しながら歩んでいきましょう。